寺子屋たっちゃん。
師走も第2週になりました。たっちゃん高倉健になりきっています。おはようございます。
おはようございます。先週高倉健の、まあ要はヤクザ映画時代から45過ぎのなんだこう人間を間をもって演じるっていう話で、もうたまらんっていう話をしたんだけど、実は今日遺作となったあなたへというあの映画についてのみ少し語らせてもらいたいね。原作森沢明夫、脚本青島武史。この脚本がいいんだよな。前に言った脚本っていうのは仁義なき戦いで、もうあの脚本で決まっちゃったっていう話をしたよね。監督古畑康夫、もう俺古畑康夫もヤクザ映画まで撮ってて、この人東大仏文だっていうからすごいよな。びっくりした、いい映画撮るよ。でそのあなたの中で、星巡りの歌っての宮沢賢治の歌が出てくるんだよね。星座の歌、あれもいい。でそのいくつかの実は脇役ってのはすごいいい脇役ってのが出てるよっていう話も先週したんだけど、このあなたへの脇役の中で各々の脇役が素晴らしい演技をした。最後の遺作というその映画に本当に光を添えてるよね。まず北野武さん、車上荒らしの役割でポリバケツに水を汲むとこから高倉健との出会いが始まるんだけどさ、その武志がこれがまたいいセリフ言ってた。放浪と旅の違いって分かりますかって。ね、放浪っていうのはその要は何にも目的がないんだよね。三等歌で分け入っても分け入っても青い山ね。えから旅っていうのは目的があって帰るところがある、そこを旅という。ああいいこと言うな、これ誰だ脚本って思って、その通りだなと思って見ましたよね。え今のそれこそ三等歌、一人山越えてまた山あり、そういうその言葉を吐いた竹ちゃん、結局車上荒らしで警察に逮捕されていくって役割なんだけどね。それが面白いよな。そういうとこが面白い、さすがだよね。そういうとこに役割を当てるっていうね。からあと長塚京三ね、これがまたいいんだよな。散骨ってなんだって、ほら奥さんの骨をね海に撒くという散骨。その散骨は寂しさを持ちながらも潔さ清さっていうやつを感じるって言うんだね。その言葉の中で散骨って寂しいと思うんで墓ないんだもんね。え墓がない、つまり誰もその後ってさ、どこへその拝んでくれるのって。自分は綺麗でいいかもしれないけどさ、残された人ってどうなのっていう部分だってあるわけじゃんね、人間は。ほらまあ人によって違うけどね。えそっから草薙君、ちょうど出張販売のなんか主任かなんかの役割でやってんだけどさ、俺女房に男がいるらしいと、自分が出てあるってばっかりだから、出張販売だから、だけど怖くてはっきりさせられないって。自分は現状から逃げて全国へ、だけどビジネスホテルに泊まってそんな仕事をしてるとすごい寂しさに襲われるっていう、これも一つの分かるよね。そっからさ、東光一がまたいいんだよね。三国連太郎を親と認めないって言ってたやつが、そのあの人は親としては最低だっていうね、その要は苦労して育ったんだろう。俺がまたいい役やってんだよ。でね、一番感動したっていうかね、もうたまらない、大滝秀治、あの映画撮った時87だ、大滝秀治、大浦五郎っていう役名で、その高倉健が奥さんの骨を参加するのに船出してくれで、結局その船の持ち主でね、で息子と要は船を出してくれ、そして船を出して散骨が終わって帰ってきた。そしてその港で高倉健演じるね、倉島英治、大浦さんお世話になりました、お金を渡そうとする、封筒に入ったお金を渡そうとする、すると大滝秀治は船の後片付けをしている息子に向かって、おい油代だけもろとけ、そ そして高倉健の方を向いて、久しぶりに綺麗な海場見た、スッと抜けちゃう。高倉健、映画では分からないけど、 NHK のプロフェッショナルで高倉健密着番組、泣いてた高倉健、大滝詩人のその一言で、久しぶりに綺麗な海場見た。それはどういうことかっていうと、海で命をなくしてる人だっているじゃんね。その前にも言ったけど、灯台って何のためにあるのかって、今最近灯台ないから、本当にそのしけで揺られて板子一枚、その死と隣り合わせのカツオ漁船の人たちなんか、遥か遠くに明かりが見えた、灯台の明かりが見えたっていうだけで、頑張ろうって生きようと思うんだよね。だからそういう海に生きる漁師、その人が久しぶりに綺麗な海場見たっていう、その心根っていうか、全てその生き方につながってくるわけじゃんね。だからあなたが今日散骨に来て、そしてあなたのその優しい心に海までがあなたの散骨を迎え入れた。そしてこの海で命を落とした人たちも、あなたの散骨をその応援してるっちゅう、いろんな意味があると思うんだよ。人の人生をね、演ずる高倉健はね、肝に銘じていることがある。それは生き方が芝居に出る。その人の生き方がねえ、だからまあ、あの生き方を見た時に辛かったんだろうなって思っちゃうのは、自分の俺の傲慢さがね、辛かったろうと思うよ。だって確かにすごいみんなに憧れられて、でも結婚して離婚して、その後自分の私生活見せないじゃんね。で68キロっていう体重を何十年も維持してきたって、1メート80何歩あるんだよ。で最近やっぱり80くつで60くつの役割やるわけでしょ。若い時のあのものすごい澄んだあの目のでかさが眼瞼下垂だよな。もう目が開いてねえような顔で、まあ俺自分が眼瞼下垂で手術したから、俺手術した、もう打たれてきたんで見えねえんで、目がなくなっちゃって、俺目パッチリでほんと可愛い意味してたんで、どうもさ、それが眼瞼下垂って、本当にそれはね、辛さだよね、老いの辛さ。まあそういうことで、父親が高倉健がその映画俳優になった時も、帰ってこなくていいって。でそういう中でその彼の生き方って、まあすげえ、なんていうか、もうすげえしかね。八甲田さんもそうだよ。八甲田さんでやっぱり北大路欣也が泣いてた、追悼番組でやってた。八甲田さん最後に北大路欣也が死ぬんだよね。でそれをその高倉健が棺の中の北大路欣也に向かって喋るセリフ、そのもう演技、自分は目つぶって見えなかったって、死んでる役だから。だけどその死者を見た時に涙がたま止まらなかったって話しながら泣いてた。やっぱりね、生き方だよ、生き方。あの志村たかしの役者、志村たかしって、トラさんのあのなんだ、あの妹の
さくら
の妹の旦那、金ちゃん、前田金ちゃん、あれのお父さんの役やった志村たかし、もうたまらん。そうか、リュウチシュウ、もうみんな死んじゃった、たまらん。まあその、今あなたへのことについて話をする、また話があちこち飛び始めてんだけどさ、アウンっていう映画あってさ、ケンさん、アウンのその撮影中に母さんが死んだんだ。お母さんが葬儀出ずね、父親の葬儀も出ない、まあ時間が来ちゃったみたいでね。俺たちね、高倉健から学ぶこと、結論、俺が考える結論、生きてる俺たちがどんな人に出会ったかっていうことはとっても大切だねって思う。どんな人に出会ったか、それが大切、そう思わない？